皆さんこんにちは、リエです。ザポットラックはニューヨーク在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点からあれこれ話すポッドキャストです。はい、無事更新が3ヶ月とか開かずに。
そうですね、3週間、
3週間ぶりね。
はい。
しかもこの間にナギちゃんはアメリカに弾丸出張してるっていう。
はい。
だよね、だよね。
そうでした、そうです。なんか、もうね、なんかすごい遠い昔の話のように感じるね。
うん。
はい。アメリカに、ね。うん。何年ぶりだったのかな ?4 年ぶり丸4年ぶりか。そう
じゃない、2019年でしょ、最後多分来たの。
そうそうそうそう。
うん、
丸4年。ちょうど4年ぶりでしたね。うんうん、
あれだね、あの、わかんない人もいると思うから、なんで行ったかっていう。
あ、そうですね。あの、まあ、9月っていうのは毎年アップルの新製品が発表されるんですけど、あの、私はそれの取材をするということで、現地のアップル本社で行われる発表会に行ってきたっていう形ですね。
うん、で、4年前にも行ってると。
そうですね。4年前が最後に行った回だったかな。うん、
この間、コロナとかでオンライン、完全オンライン化したりとかね。
そうそうそう。
そういう感じだったんだよね。
そうね。あとは、なんか本当に、あの限られた数の、うんうんうん、本当 IT 分野のジャーナリストの方を中心に、まあ、あ、なんていうんだ、個別の多分、
うんうん、
商品説明とかを現地でやったりとかはしてたみたいだけど、
うんうん、
基本的にあんまりこう会場にわっと人入れて、うん、あの、
大々的に。
そう、大々的にやるっていうのは、もう、
4年ぶり。
もう本当4年ぶりでしたね。
うんうん、
それ行ってきた。
っていう。まあ、うん、あの、このイベントの話とか、プロダクトの話を多分もう、なぎちゃんの方のアカウントとか、連載とかでいろいろ詳しく書いてあると思うので、まあ、今日はなんか、それ以外のなんか、ちょっと久しぶりのアメリカどうだったとか、あと、なんかちょっと空き時間にできたこととかあったら、なんかその辺の話を聞きたいなと思って。
そうですね。今回、あの、なんだろう。前回までの話をしてしまうと、
うん、
毎回ね、あの、2018年とか19年とか、そのアップルの発表会行ってた時ってね、いつも、ちょっと延泊して、
うんうん、
サンフランシスコ寄って、リエさんに会って。
そうだね。うちにも泊まってるもんね。
そうそうそう。ね、それちょっとね、あの、ついでだからサンフランシスコで見るべき場所とか、うん、あの、会うべき人とか、なんかそういうちょっとおまけ的な行動をしてたんだけど、今回本当にもう出張の日程だけしか滞在してなかったから、
うんうん、
2泊4日
うん。
だったんですよね。
いやー、で、アメリカ2泊4日って本当きついよね。
本当、月曜の午後便で出て、
うん、
翌日着いて、
一晩で。翌日は朝着いて。
朝着いて、で、一晩寝て、うん、で、次の日も早朝からイベント準備で、うん、イベントでもわーって感じで、だから、でもその日の夜寝て、次の日の夜中便で帰ったのか。
なるほどね。めちゃくちゃ
ハード。なかなかハードだった。ちょっと体調を崩さないことだけを気をつけて生きてた感じだったんだけど。ちょっとだけ、あの、時間があって、
うん、
あの、IT ジャーナリストの林信之さんに、のびさんに、ちょっと、あの、サンタナローでも見に行かないって言われたんで。
おぉ、のびさんに。
そうそう、ちょっと連れてってもらって。
ああ、じゃあ、ちょうどよかったね。
まあ、Uber 以上、うん。そう。Uber 乗って行ったって感じだったんだけど。
いやー、あの辺ってさ、一人でプラッと行くの、ちょっとめんどくさいもんね。
めんどくさい。そう。で、なんか結構、これまでも行く機会はあったんだけど、うん、なんか別にいいかなって思っちゃって。
うん、
行ったことなかったんで、うん、すごいいい機会をいただいたなぁと思って、うん、行ってきましたと。
へぇ、そうなんだ。
サンタナローに。
へぇ、うん、まあよかったね。なんか微妙に。
そうそうそう。
カンパニーができて、途中に移動のね。
うん。そうそうそうそう。
うん。
まあ、サンタナローはなんていうんですかね。あそこのエリアは、まあ、サンタナローなのか。なんていうんだろう、ここ。サンフランシスコとかじゃなくて、まあ、俗に言うシリコンバレーの方で、サンノゼっていう街があって、
うんうん、
サンノゼの近くの、
うん、
まあ、なんてトレンディーなエリアっていうのかな、ショッピングディストリクト、
うんうんうん、
で、まあ、サンタナローっていうなんかちょっとこう、こじゃれたお店とかが並んだエリアと、うんうん、あとものすごい大きさのショッピングセンターが隣にあるっていう街で、で、その辺、まあ、すごいなんか詳しく見てきたっていうよりは、ほんとプラーッと歩いていた、なんか歩いてきたって感じだったんだけど、何、うん、ですかね。やっぱ、このエリアも2018年ぐらいのほら D2C がすっごい盛り上がってた時期とか、ここもいろんな店あったじゃないですか、確か。うんうん、ベータもあったかな、昔は、うんうんうん。で、なんかそのピンを私は立てていたんですよ。だからやっぱなくなった店とかあるなとか思いながら見てたんだけど、そうだね。でもワビーバーカーとかまだあったし、あとなんか割と一番いい位置にメジュリーがあったかな。
うん。
うん。あとはなんかやっぱアウトドアの店、なんかイエティのすっごい大きい店とかがあって、あ、こんな店が。あってやっぱこっちでもアウトドアコロナ禍とかで人気になったのかしらみたいなことをちょっと想像しつつ、
うん、
かな、
まあ、エリア的にもなんかそもそも趣味として週末のアクティビティとしてアウトドアがもともと強いエリアだから、
うんうんうん、
それで多分そういうのも結構あるのかなとは思うけどね。
うんうんうん、そうね。あとなんかまあ、サンタナローの方はすごい、なんか、なんだろう、アメリカの、なんていうんだ、ブランドっていうか、まあ、ちょっと前の言葉で言うと、やっぱアスレジャーっぽい品揃えのお店が圧倒的に多いし、
うん、
まあ、ルルレモンあり、
うんうん、
なんかそういう、ちょっとアスレチックウェア、カジュアルみたいなお店が多いのと、あと、まあ、そのショッピングセンターの方に、うんうん、を見てた時に、日本にない EV の、ショールームっていうかショーケースみたいなお店が何個かあるのかが、何個かあったのが結構印象的でしたね。なんか、日本だと展開してない、ボルボーグループのポールスターっていう高級 EV のブランドがあるんだけど、
うんうん、
そのショールームがあったりとか、あと全然見たことない EV メーカーのショールームがあったりとかして、
やっぱ、そうなんだね、
うん、なんかテスラ以外の、
うんうん、
EV メーカー、
うん
が、まあ、こういうファッションストアのある並びに、ショールーム出してるっていうのは結構印象的でしたね。
うん、面白いね。
うん。あとはなんだろう、ジェントルモンスターの店がすごかったね。そのモールの中
に。あるんだね、ジェントルモンスターがそこに。
多分、最近っぽかった。
うん。
いかにも新しそうだったし、
ね、
うん、なかなかの面積で、グッチとかの並びにあって、
うんうん、うんうんうん、
まあなんか一番ちょっとトレンディーなちょっとこう高価格帯のブランドが並んでるエリアにあって、
うんうんうん、
ああなるほど、ジェントルモンスターこんなとこまで浸透してるのねっていうのを感じたのと、
うん、
あとはやっぱ圧倒的になんか日本人じゃないアジア系の人すごい多いなって思った。なんか全体的に歩いてる人たちが。
それはでも旅行者じゃないよね。
どうなんだろうな。でも結構なんかブランドのバッグとか持ってて、いかにもお金持ってそうな、チャイニーズかな、韓国人かな、みたいな人たちが多かったから、ちょっとなんとも言えないんですけど、日本人でそういう感じの人は全然見なかったけど、なんかチャイニーズかな、 韓国人かなっていう感じで、なんかこう、めちゃくちゃ買い物、百貨店とかでしてる人たちが見かけましたね。うん。
あれかな、もしかしたら、その辺にもう一個家持ってる人とか、
うん。
あと、多分普通の観光客はまだあんまりいないと思うから、
うん。
なんかつい最近なんだよね、なんかあの、ワクチンいらなくなったの、アメリカもね。入国するのが、
うん
うん、だから、
じゃあ現地の
現地の、うん、
お金持ち、
そういう私知人もいるから、普通になんか夕飯食べに行ったら、うんうんうん、なんか普通にシャネルで買い物してきた後で、いや、うん、そういうのあると思って、なんか普通にディナーに約束したらシャネルのでかいバッグ、なんか紙袋持ってきてて、
はいはい、
って思ったんだけど。あ、でも、まあ、みたいな。
確かになんかそういう感覚の人っぽいっていうか、うん、なんていうんだ、じゃあイータリーとかでご飯食べてる人たちとか見てても、なんかもう自然にこう、なんていうんだろう、ドスってこの辺にこう、はいはい、ブランドショップでお買い物をした形跡のある人たちというか、なんか、まあでも本当に、そうだね、日本人はもう見なかったなっていう感じかな、うん、あとやっぱアメリカの百貨店はなんかシューズ売り場とかを見てると、なんか日本とセレクトが全然違って面白いなっていうのも思いましたね、
うんうん、
なんか厚底がない、
あ、
厚底の靴がないまず、
まあそっちの方だとなおさらそうだろうね、うん、あの歩かない、
そうそうそうそう、
歩かない車だからさ、危ないしね。
ね、
危ない。
なんか本当、あ、靴本当違うなっていうの。同じブランドでも全然セレクトが違う。うん、
全然違うんだね。
うん、プラダとかすっごい一番わかりやすかったな。うん、プラダ本当日本だと結構もう厚底のがっつりした底のブーツとかローファーとか日本だとすっごいあるんだけど。全然なかった
、うん、まあでも前昔あのサンフランシスコの、この話前したかもしれないけど、マルジェラの店員さんと話してる時に、
うん、
サンフランシスコ店だけマルジェラっぽい服が全く売れないって言ってたの普通の、
うん、
普通のなんかただのスーツみたいな感じの黒いのとか、
うん、
そういうシンプルなやつが売れるって言ってて、うん、
後ろね、
やっぱ違うんだなと思って。
地域性が出る。
うん。
うん、
まあね、なんか、予想意的にも、まあバッグとアクセサリーとサングラスにはお金かけるから、
うん、
なんかその、なぎちゃんが言ってた印象に残ってるところとか、そういうところね、うん、まあやっぱりなみたいな。感じがするから。
そうだよね。サングラスの店多いっすよね。
うん、
そ
う、
アイウェアか。
そうなの。そこはね、なんかお金かけるんだよね。
なんか日本でね、なんかそんなに街歩いてて、なんていうの、サングラス屋さんみたいなのって目につかないけど、必ずモールとか、その、お買い物ストリートみたいなとこ歩いてると、3店舗ぐらいはありますよね。
うん。
大体ね。
そうね、多いし、ね、
みんなサングラスかけてるし、
うん、そうだね、なんか、ね、特にちょっと今なんかすごいもうそっちの方の感じのあれを思い出したけど、うん、本当そうだなと思って、
うん、
そこだけはがっちりしてんだよね、いつも。で、服は普通のアスレジャーなのよ、うん、
はいはいはい、あ、
大半の人はね、
わ、
うん、
かるわかる、わかるわ。レギンスパンツに、なんか、ほんとカジュアルな服なんだけど、バッグシャネルで、
う
ん。
で、そうそうそう。で、なんか、ブレスレットとか何重にもしてて、リングとかネックレスもしっかりして、
うんうん、
で、なんか、いい感じのサングラスをかけてるか、ここの上に
頭に
してるか、そうそう。
わかるわ。
みたいな感じ。
そうだね。まあ、そんな感じかな。あと、最後に、ちょっと、なんだろう。セフォラで、なんかコスメでも買うかと思って。
うん、
あと、なんだろう。私、ヘアケア、ヘアオイルとかオラプレックスを愛用してるから、
うんうん、
いつも個人輸入みたいなサイトで買っちゃうからさ、こっちで そうだ、こっちで買ったら安かった気がすると思って買おうと思ったら、うん、こっちで買った方が高いじゃんと思って。
ああ。
それもびっくりしたけどね、もうなんか、交通名とか、こっちでしか買えないブランドとかも、ほんと高くて、って、見てるだけみたいな。
ああ、そうなんだね。
だって、ヘアオイル30ドルだったから、それ買っちゃったら多分今4500円ぐらい？
ああ、そういうことか。
うん。で、日本で定価で買っても3000円のはずだから。
うんうんうん。
よよって思ったりとかして、すごい疲れ切って最後にセフォラに入ったら香水の香りがすごくて、おーってなって帰ってきた。
そうだね。うん、セフォラと、まあ、あとデパートのコスメ売り場の、あの、強烈な香り。アメリカを感じるよね。
寝不足で死にそうになってる時に、疲れて、ね、死にそうになってる時に入るのダメだと思った。ほ
ん
と、最後それで、うってなって、あ、ちょっと、のびさん、ちょっとベンチで休憩してますね、って言って。で、帰ってきたくらい。なんですけど、なんか、まあ、すごいいい気分転換にはなりましたね。
うん、いやいや、うん、いいじゃない。なんか、ちょっとした気分転換と、あと、なんか、リサーチ的にも。
うん。
その、でもなんか、面白いね、EV ショールームとかね。
そうそうそうそう。やっぱ、なんでしょうね、すごい象徴的ですよね。そういう、なんて言うんだろう。ほんと普通の、普通のって言ったら変だけど、そういうブランド街みたいなとこに出店するというか。
うん、うん、うん。
で、グッチ、ジェントルモンスターの並びにありますからね。そのショールームが。
うん、まあそこも結構なんか、あれこれ、みんな比較して買う、うん、買うイメージがつく客、あ、なんかその客層が、だなと思うから、
うんうん
うん、なんかやっぱり、こっちのそのなんかエリアによってこう、なんだろう、なんか、物が売れていく感じが全然違うのが本当にすごいなって思う、
うん、
なんか全然別の国みたいだなと思う、なんか、
あ、
うん、トレンドがあんまりこう一本なんか数本じゃないっていうか、なんかすごいこう曲がっていろんな方向に分厚くある感じだから、
まあなんか地域性があっても面白いですよね、うん、本当にね、
うんうん、
日本だとね、割と大都市圏はほとんど変わんないじゃないですか。
そうだね。
ね、まあ、まあ若干あるっちゃある。うん、
あると
、ね、細かく見たらあるけれ、あるとはいえ、なんか明らかにこれ違うよねみたいなのってないなって思うから。
まあ、まあ、ね、なんかね、割と日本はね、皆さんこうこじゃれてるっていうか。
まあそうだね、そうだね、そうだね、
なんかこう、うん、濃淡がそこまであれだけどね、うんうん、
そうだね、やっぱ相変わらずアメリカを普通に東京でしてる格好で歩いてると浮いてんなって思うもんね、
うん、
私浮いてますよね今みたいな、
うん、そうだね、
あるよね、うん、まあなんかちょっとね、サンフランシスコ市外の方とかは今回は行かなかったし、かつ、まあなんかちょっとね、いろいろ変わっちゃってそんなに出歩くのもあれだよみたいな話を聞いたから、なんだろう、気軽に楽しみに行こうって感じじゃはないけど、ね、まあなんかちょっと見てみたい感じはしましたよね。
うん。まあね、あの、特定のね、その前一緒に行ったストリートとか、
うん。
うん。は、大丈夫だと思うんだけど、ね、ちょっとミッションとか怪しくなってるかもしれない。
うん。
特に、行った中だと、ね。
うん。いや、本当はあの、牡蠣？オイスターを食べたかったんだけど。
あー、そっかそっかそっか。
そう。そんな機会なかったし、なんか、ね、お腹壊したりしたらもう本当終わりだから。
うん。
そうね。だけど。
あとそうだ、あの、一緒に行ってターゲット、一緒に行ってないか。まあ、でもあのターゲット、
うんうんうん。
あそことかももう多分やばいと思う。
あ、そうなんだ。あそこもやばいんだ。
うん、まあ、っていうかターゲットは、あそこに限らないかもしれないんだけど、 なんかショップリフティング、あの万引きがすごいんだって、 あそこ。
いやそっか、
何分に1回みたいな感じで盗まれてるらしいから。
はあ、うん、なるほどね。いやーね、なんか一人で行動しづらいのはちょっと、ある意味面白くないじゃないですか、どっか行って。
そうだね。
ねえ、
うん、
なんかなんて言うんだろう、好奇心以上に警戒の方に気を配らなきゃいけないと疲れるなぁと思って。
いやそうなんだよね、だから
ね、
でしかもこう疲れて終わっていってって感じだと、ちょっとね注意力とかも、
そうそうそう、
あれだからね、
うん、何が起きるか分かんないから、ちょっと今回はおとなしく過ごしたけど、まあなんか機会あったらやっぱちょっと市街もどう変わったのかみたいなのはちらっと、うん、
そうだね、住んでる人に一緒に案内してもらって一緒に回ったりとかすれば、
そうそうそう、
いいと思うし、本当、うん、まあちょっとエリアを選んで動かなきゃいけないからね、うん、
ね、うん、まあそんなんで次回はあのオイスターを食べたいな
って、うん、あれは
感じです、
うん、そうね、
うん、
オイスター、
はい、
次はぜひ行ってください。
はい、あの、はい、
多分あと、なぎちゃんサンフランシスコに来るのを待ってる友達もいると思う
ね、今回も何人か、あ、来て、うん、行くのみたいな感じで連絡もらったんだけど、全然市内は行けないんですよつって、残念な感じだったのでね、
うん、まあ、
また
次回とか、
はい、
ね、
別の機会にね、
うん、はい、
で、リエさんのニューヨークサイドは、
私はまあなんかイベントとして一応ファッションウィークがあって、別に私はなんか、うん、あの特に何もやってないので、ファッションウィークだからなんとかっていうわけじゃないんですけど、今年はなんか大手のポップアップがすごい多くて、
お
ー、あのちょっと自分であれこれ行ったのと、あとなんかちょっとそのファッションウィークも一応ね、その各ブランドのルックとかだけはバーッと見てるんですけど、あの今年AI を使ったデザインでランウェイを行ったブランドがあって、
うん、
まあなんかそのニュースだけちょっと今日取り上げたいなと思って、あのなんかコリーナ・ストラダっていうブランドなんですけど、うん、自分たちの過去の作品をその AI ソフトにこう突っ込んで、で生成されたあのデザインを使って、ショーをやったみたいなんですけど、
うん、
うん、まあ、そういう意味でちょっとこう、まあ、それが初めてのあのブランドだということでニュースになってたので、
うんうんうん、
まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですけどね
まあなんて言うんだろう、ある意味人間がやっ、うん、頭の中でやってることとさほど変わらないのではと、
まあそ
本質的な部分はね、本質的な部分ではなんかその過去のアーカイブをどう解釈するかってところを人間がやってるか AI がやるか、
うんうん、
違いなのかなっていう、まあでもこうやってかね、なんて言うんだろう、うん、ツールとして実は使ってるみたいなことは裏で起きてんじゃないのかなっていう気はしますけどね。
うん。
うん。いやー、なるほどな。
うん。まあなんか、あと、このブランドはなんか全員モデルがなんか不自然な笑みを浮かべて歩いてて。
本当だね。
そういう意味でも気になったんだけど。ちょっと不気味っていうね、わざとなんだと思うんだけど、
うん、
うん、そういう感じでちょっと
記事にリンク貼っとくので皆さんもぜひちょっとした不気味さを、
うん、見てみてほしい。そう、見てみてほしい。うん、まあ他はなんか ね、別に特になんか、
うん、ニューヨークはね、まあ、なんかなんだっけ、なんかインフルエンサーが乱入したみたいなニュースは一個見たけど、
なんかでも相変わらずセレブの 参加も少なめだし、
うん、
まあ多分今なんかちょっとあのほら俳優さんたちって今ストライキやってるじゃん。
ああ、アメリカね。確かに。
そうそうそうそう。だからなんかそういう意味でもちょっとね、おとなしかったのかなと思いますね。
かあ。
うん。
なんかその後のミラノとか見てるともうセレブ合戦がすごいけどね。まあでもアジアンセレブだけど、ほとんどが。
うん。
ねえ。
そう、こっちは結構ね、活動ボイコットしてる人が。
ちょっと空気感が違うっていうのはありそうですね。うん、
多分まあなんか業界外にいると全然わかんないんだけど。
うん。うん、
でまあそれはなんか言われてるっていうか、ちょっと少なめな感じっていう、うん、ですね。
まあ確かにあんまなんかニューヨークの期間確かにセレブがどうのってあんま見なかった気がするわ。
うん。あとなんかこうなんかパーティーやってて。それの写真とか見てもなんかなんて言うんだろう、あんまりこうやっぱりすごいメジャーな人がたくさん出てくる感じとかでもないっていうか、
うんうん
うん、なんかこういろいろ あるのかなっていう感じがするシーズンだったなというか。
ほうほう。
でまあそんな中でね、まあちょっと私が把握してるだけだと、シャネルが
うん、
まあお洋服じゃなくてあの香水、新しい香水ね、
うん、
のあのプロモーションでブルックリンのウィリアムズバーグにあるダイナーをまるっと全部内装変えて、
うん、はいはいはい、
香水の、テイスティング体験ができるっていうポップアップをやっていて、
うん、
まあ、そう、ダイナーっていうダイナーなんですけど、もともと。
なるほど。
だから今普通にダイナーとして営業してるんですけど、もう終わった後はね。うん、で、そこがまあ、うんうん、ラッキーチャンスダイナーっていう形で、あの、なんかピンクと黄緑で全部、まあ、あの、香水の香りの色と合わせてるんだと思うんですけど、うん、で、なんか中に入ったら、あ、ちょっとなんかその体験が面白かったのでちょっと共有させてもらおうと思うんですけど、まあダイナーなんでまず入ったらなんかガチャガチャとかあるんですよ。でまあそれも実際回してよくて、でそっからなんかちょっとシールとか何個かに1個バッジが出てくるみたいな、こうそういう感じの、おもちゃが出てくる場所があったり、あと中でメニューが出てきて、なんかフレッシュかダズリングかボールドかラディアントっていう、なんか どれの気分ですかみたいな感じでメニューから聞かれるんだけど、で自分で一つ選ぶと、うん、そこに関連するなんか4つの香りが出てきて、
うん、
でその香りをまあ嗅いでどれが好きだったっていうのを言うだけなんだけど、でその間、まあ、待ってる間なんかちょっとリフレッシュメントのかわいい飲み物が出てきたりとかして、
うん、
で最後これがでどれに気に入りましたって答えるじゃないですか。そうするとなんかこれがチェックですって持ってこられるのね。だから私購入なのかなと思ってお金を出そうとしたら
怖いやいやいや
みたいな、うん、いやいやそうじゃないんです、
突然買わされる
そう、私突然買わされるのかなと思って、
うん、
まあでもいいかなと思って、そしたらそうじゃなかった、それはなんかこうごっこみたいな感じだから、
あ
一応そのねこういうチェックですってゲストチェックっていうのをもらうんだけど、
あ
別になんか来てくれてありがとうみたいな、 あの、
はいはいはい、
もし他にあの本当に欲しかったりもっと香りについて知りたかったら横にスタンドがあるからそっちに行ってねみたいなことが書いてあるって、
うんうんうん
うん、でそのダイナー自体の横にのなんかアウトドアシーティングに抹茶ラテスタンドとアイスクリーム屋さん、アイスクリームスタンドがあって、そこから好きなものを、うん、まあ、無料で提供しててみたいな、
はいはいはいはい、
まああと一応なんかこうフォトブースがあったりみたいな感じで、
うんうん、
まあ非常になんかダイナーの可愛い感じの中にその多分モデルだと思うんだけど、
そうだろうね、
なんかあの 全員男子なんか、
うん
うん、ちょっとこうなんかイケメンが接客してくるんですけど、
うん、
そういう感じの空間で、まあなんかある意味なんかちょっと面白いなというか、
ほう、
まあなんかちょっとそういうあのイベントがあって、なんか多分これシャネルのなんかこう記事が結構出たタイミングでも、なんかシャネルがダイナーみたいなのをテーマで何かをやるっていうのが初めてだみたいな、
うん、
しばらくこんなことはやってないみたいな、
うん、
あのなんかカール時代にはありえなかったことだみたいな別の感じで話題になってたっていう、
確かにな
んかこう太るものみたいな感じだからダイナーって
なんかあれですよね、まあアメリある意味ある、ねある意味というかアメリカンなカルチャー
を
掛け算させることはなさそうでしたよね、
う
ん、これまで絶対フランス、絶対フランスっていう、
あ、ね、でも まさにそんな感じだったから、まあ、そういう意味でもなんかちょっと話題になってて、
なるほどな、
だからすごく面白、私もなんかこれシャネルってこういうことやるんだなっていう印象をすごく受けたっていうかね、まあ普通に楽しかったですけどね、でも、
うん
うん、なんか好きな香りをこう、
うん、
なんていうのそのダイナーの体験に乗せて選べて、
うん
うん、大人のダイナーごっこみたいな感じで、
まあでも、
でもなんか楽しいっていうのが結構私的にはなんか新鮮だったっていうか、うん、
いやでもそれすごい。なんて言うんだろう、うん、大事だと思うんですよね、
うん、
あの本当やっぱゲストがピュアに楽しんでくれるみたいな、
うん、
楽しめる体験を提供できるか否かみたいな部分って、こういうイベントはなんか本来は一番大事にするべきというか、うん、なんか変な話こう失礼とかはすごいんだけど、なんか全体の体験を考えた時に、ん？何だったんだみたいな。こういうイベントって正直多い気がしてて。
うん、そうだね。うん、
あれ何を伝えたかったみたいな、うん。なんかこう、なんて言うんだろう。本で言う読後感みたいな。
うん、
なんか体験した後のに残る感情とか記憶とかが、ん？はてなみたいな。なんかそこで、なんかピュア楽しいっていうのが残るっていうのはなんかすごくいいイベントだなって思いましたね。
うん。
うん。
そうですね。
うん。
うん、いや、ほんと、なんかどうだったって友達に聞かれて楽しかったっていうふうなコメントが出たのって多分自分でもすごく珍しいっていうか、その、なんか最近もなんかちょっと日本からお客さんがいらっしゃった時に、最近なんか感動した購入体験とかありますかとか言われて全然浮かばなかったんだよね。まあちょっと購入とは違うんだけど、
うん、
うん、でもまあ購入してもいいなっていうふうに思わせるイベントだったし、そもそもね、
うん、ねえ、そこでなんだろう、商品自体への理解だったりとか印象がね、良くなったりとか、うん、興味持ったりとかみたいなフックが作る、まあ作るためにやってるんだろうけど、そこもまたうまくワークする、うん、だと思うんだよね。そういう楽しかったが残ったことによって、
ね、なんか今イマーシブみたいなことって結構キーワードとしてよくあるんだけど、なんかこう、うん、なんか単にその空間の中にいるだけじゃなくて、なんかやっぱり一つのロールを演じられるみたいな感じの体験になってると、
うん、
やっぱちょっと一段変わるのかなっていうのを今回思って、
うん、
まあなんか多分日本でもこれからやるのかもしれないですけど、私リモアも行ったんですけど、
うんうんうん、
まあそれは本当過去の作品を展示してるだけですごくこうギャラリー的なアプローチだったから、
うん、
まあすごくこう、まあ入り口と出口でなんかこう旅をテーマにしてて、パスポートを渡されたりとか、あ、搭乗券か、搭乗券渡されて、うん、なんか終わったらなんかチケット 切り取られて、お疲れ様でしたって、なんか、こう、チケット袋みたいなのもらうんだけど、
うん、
なんか、でもなんかすごいそこが、入り口と出口だけそれはあるけど、なんか、途中は本当ただの展示だから、
うん、
なんかそういう意味でこう、シャネルのは本当みんなただ行って楽しくしてる感じの様子をすごくこう、が印象に残ってて、なんか対照的だったなぁと思ったんだけどね。
へえ。まあだからなんだろう。なんかまあその中で起きてる何か物事、物語の自分が主人公というか、登場人物になれるのか、それともただそのストーリーを観客として見るか。なんかその設計の違いは、大きいですよね。
うん。確かに。
なるほどな。なんかでも本当こういうイベントも増えましたね。本当ちょっと行ききれてないな。東京でも全然。
いやもうこっちでも本当そういう感じで、めちゃくちゃいっぱいあって。まあ今ちょっと時期的にすごい重なってるっていうのだったんだと思うけど。
うん。
うん、まあでもすごい、なんか一気にいろいろ行けて体験できてすごい楽しかったなと私はそういう意味でなんか、うんうん、別になんかそのいわゆるこうランウェイ的なファッションウィークとは違うけど、同じ期間に開催されたこういう外側でのイベントで私は楽しく過ごしましたという話ですうん、
そっか、これ9月の1週目とかにやってたってこと？
そう、そう、全く同じ日程で、うん、8、9、10の金土日の3日間だけだったのね、シャネルはね。
うん、うん。
リモはもうちょっと長かったんだけど、7日、17までやってたのかな。うん。
なるほどね。
うん、
やっぱそうね、この時期は多いですね。なんか多分アップルに私が行ってた、うん、時期、期間とかもすっごいパーティーとか、あとイベントのレセプションとかむちゃくちゃ多くて、
うん、こっちも。
ティファニーとカルティエと。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。全部行けなかったけど。で、多分カルティエまだカルティエ終わっちゃったか。で、多分来月ぐらいグッチがまたなんか大きめの何かをやる風だし。
うん、そう、で、そのリモアのやつも東京にも行くってなってたよ。
あ、本当に。
うん。
いやーね、なんかほんとイベント増えてちょっと行ききれんなっていう感じが。
そうだね。
うん、しますね。
まあでもなんか、結構そういう意味では、うん、正常に戻ってきたなっていう感じではあるけどね。うん。はい。
はい。まあ、
もうすぐね、引っ越して1年ですよ。
うん、おお、
早くない？
あっという間。
早
くない？早い。
うん。
そっか
ー。いやー、私、と思ってびっくりしちゃうね。
びっくりしちゃうね。うん、1年住んでみてどうですか？
いや、やっぱりね、いいですね。
はい、まあね、さらになんかやっぱ、リエさんがね、サンフランシスコ離れるぐらいの時から、もう本当にあちらはね、割とあんまり住みづらい状態にどんどんなっていってた？
そうですね。まあもともとそのサンフランシスコって、まあもちろんアメリカには住みたいとは思っていたけど、やっぱりニューヨークは自分が住みたい街だったから、
うん、
やっぱり住んでみて、やっぱり自分が住みたいと思った街だなっていうところで、割と、なんか単独で幸せでいられる街だなっていうところを気に入ってる。
単独
っていうか一人でも、なんかあんまり友達とかいなくても、
うん。
楽しいっていうか。
ああ、なんかある意味
それが良し悪しですけどね。
うん、
それも良し悪しなんですけど、
うん、
まあ、そういう意味ではなんか人とか若干冷たいし、こっちの方がね。
はいはいはい。
ドライだから。うん、 そういう意味で私、サンフランシスコのなんかこう、全員家族みたいな、親戚みたいな、こう、コミュニティ感がすごい懐かしくて寂しいなと思うこともあるんだけど、まあ、で、しかも私、ちょっと先週から学校も夜ね、ちょっと週1だけなんですけどね、行き始めたりとか、なんかやっぱり、したいなとか、どっか行きたいなってなった時へのアクセスが、もう、その絵の自由度と多様性、それから質が全部高いので、やっぱり何をするにしてもこう満足度が高いなっていうで、まああとなんか他人の干渉もあんまりないので、本当にこう気楽ですね。
まあニューヨークだもんね。
そうだからまあ、ね、そうね。なんか若干ヨーロッパ風な雰囲気もありつつ、アメリカの緩さがあるから、なんかこう、ちょうどいいバランスで、多分、
あ、
日本人でニューヨーク好きな人結構多いけど、やっぱ、なんかは、そうだよねって思うっていうか、その、微妙に抜けてる緩さがあるから、それが気楽なんだよね。なんか別に、私の街って感じが一週間ぐらいでしてきちゃうっていうか。
はいはいはい。うん、あのリエさんのストーリーズだったと思うけど、なんかすっごい凝った抹茶ラテ、なんかラテ、うん、ラテアートみたいなのが出てきたのに、最終置くのがめっちゃ適当なのがアメリカだな。
あ、そうだね。
わかる。なんか想像つく。
そう、ね、でもなんかまあそう絶対ないじゃん、うん、そんなさすごい丁寧に作られたのが、
なんでその雑に置かれる
横向きに置くのって思って、そこの最後の最後で。
うんうん。うん、いいね、わかる。
でもまあその感じが、いや、なんかこう緊張しなくていいっていうかさ、もう
そうだよね、なんか緊張して生きてるよね。
そう、なんかそう思わない、なんか
思う、すっごい思う。
うん、だからそれがなんかやっぱり楽だね。でまあ今多分住んでる場所も割とそういうとこだし、うん、
なるほどな、
うん、なんでね、ちょっとまあ、また、遊びに来て。ちょっと何日か。
そうだね、ニューヨークね。
何日か行ってみてほしい。
なんかそうそう、ニューヨークもね、
うん。
あ、そう、今年ね、夏休み取ってないからまだ。
うんうん。
も
う
全然長期で休めてないから。
スペイン行くんでしょ？
そう、結局スペインにしちゃったんだけど、うんうん、なんか先々月ぐらいからいろいろ調べてたんだけど、うん、ニューヨーク高くて、
うん、
いろんなものが、まあ航空券も高いし、うん、で結局まあちょっとアメリカは今なんか仕事以外で行くタイミングじゃないねって話になって、
うん、
ヨーロッパになったんだけど、
いや、スペインとかだとエアビーとかも半分ぐらいとかっていうね。
うん、そうそう、全然なんかギョッとしないっていうか、
うん、
お、こここれで泊まれる、よしこれにしようって、なんかこう普通の感覚で選べるんだけど、なんかもうちょっといちいちいちいちギョッとしながら旅の準備するのもさ、萎えるじゃない？
まあね、
なんか縁の弱さを実感しながら。
いや、だから本当ね、日本人少ないよね、やっぱ高いからかなと思って。
そうだと思うね、ちょっと頑張ってほしいですよ、日本の政府には。
ね
え、ほんとね、
いや、
うん、
まあちょっとね、日本人的にはこの円安がきつすぎるよね。
ねえ、そうそう、だからなんかまあ現地でそれこそ仕事してる日本人とかだったら、まあ多分なんか全然問題ないと思うけど、なんかニューヨーク住みながら日本の仕事してるとかって人とか、ほんと、ほんと無理じゃないのって。
ああ、まあ確かにね。
ね。なんか昨日、ジャーナリストの佐久間由美子さんのメルマガをちらっと見てて、そんなことが書いてあって、うん、日本の仕事をやってるのはすごく辛い今はって。さあ、そりゃそうだよなってね、思いましたね。で、海外に住む友達からはなんか、今安いからこのカメラ買うべきかみたいな連絡が来て、もう買いなさい買いなさい。 それ安いでしょ、そっちは、みたいな。
うん。なるほどね。
うん。いろいろ考えますね、本当に。
いや、だから今年は、もうちょっとね、なんか一年目はね、まあ、知るための年って感じだったので、ちょっとこれから、ちゃんとね、ちゃんとなんかやっていきたいですね。
お、掘り下げて。
でももうほんとね、うん、でももうちょっとずつ、うん、もうこっちの人ほんと冷たいんだよ。もう私今日泣き言をちょっと、いやもうだからメールとか送っても返信してこないのよね。なんかこれって結構ね、スタートアップカルチャーだとないんだよね。
あ、だけど、そうなんだ。
うん、こっちのリテールの人とかさ、挨拶して、その場で。めっちゃ感じよく分かれて、うん、なんならその場で割引とかもしてくれて、
うん、
メールアドレス書いて書いて、後でチェックするからとか言って、後で一応フォローアップメールしたら全然返信とか返ってこなかったりとかして。
あ、折れるね。
あ、もう、まあなんか、だいぶ気にしないことになってきてるから、いいんだけど。
うん。うん、そうだね、うん。いちいち折れてちゃいやっていけないだろうね。
いやだから、ね、まあそれがデフォって思ってるし、まあ相手は私のこと知らないからしょうがないなと思って、
うん、
まあそんな感じで、まああの、まあ全部が全部いいことばっかじゃないんですけど、まあ、うん、あの、でもまあめげずに地道に頑張っていこうかなと思ってます。
うんうんうん。まあね、焦ってもしょうがないからね。
そうなのよね。まあ、ね、結局ね、私ねこういうもんか。あ、ごめんね。なんか私、
全然、
移住1年目にドリキンさんが、なんかウェルカムランチをしてくれた時があって、なんか、
あ、向こうで？
あ、そうそうそうそう、サンフランシスコ行った時にね、全然友達も一人もいないから、うん。で、その時にゆりえさんとか、あの、もう連れてきてくれて、初めて会ったんだけど、まあ、その時に、なんか、まあ3年は、なんかかかると思った方がいいよ、みたいな感じで言われて、なんか3年ってあまりに長すぎるから唖然とした記憶があるんだけど、
うん、
やっぱでもサンフランシスコもなんかこうすごい心地よくなるまでやっぱ3年ぐらいかかったんだよね。
お
お、うん、だからまあそういう気持ちでニューヨークもまた一からと思ってやってます。
おお、はい、いいですね。いや、なんかさ、うん、期間があるなら焦んなきゃいけないと思うんだけど、留学とかでさ。
ああ、まあね。
4年とかね。なんか確かにその間にやれることと会える人と、やるべきことと全部やなきゃみたいな、焦るべきだとは思うんだけど、ね、なんかそこに一旦根を張ろうって決めたなら焦る必要は、
う
ん。
そうだね、確かに。
ないですよね。
うん。
って思う。
そうね、そうだね。
うん。ね、期間を、なんて言うんだろう、期間をある程度過ごさないと見えないものとかね。
やっぱりなんかもあるだろうし、ロングタームで気づく、こう気づいていくべき人間関係とか、うん、そのね、人との接し方とかもまた全然違うなっていうのは思うので、
うん、
うん、まあ、ね、そこは焦らずやろうかなとは思ってますね。焦るとさ、またほら、うんうんうん、メンタルに来そうだからさ。
ね、
まあ、うん。
来そうだよね。
まあ、こんなもんだなと思いながらやってますよ。うん。うん、
いや、いいと思う。
うん。
本当に。
まあ、でも楽しい。
うん。
です。
まあ、楽しくね、うん、毎日を過ごすのが一番ですよ、本当に。
そうね。本当ね、うん、皆さんもね、これ聞いてくださってる方もね、安くなったら、お呼びなくても来れる方は
。ぜひ。
うん、そう、ぜひ。今楽しいですよ。本当に、
うん。うん。
っていう感じで。でもなんか、
はい、
昨日、うん、今日、なんか、獺祭？ザ？獺祭だよね。日本酒の有名なやつ。
うんうん、ああ、ニューヨークに上陸。うん、そうだ、そうだ。
そうそうそう。そうなのよ。
はい、はい。
みたいな感じでね。はい、なんか結構こう、攻めてるね会社さんもあったりね。
はいはいはいはい、うん、結構ニュースになってたから相当多分、うん、なんて言うんだろう、力入れて、
そうだと思う、計画してやったんだと思う、ね、時間も相当かけてるし、なんか中にね、なんか学校みたいなのも入ってるのかな、なんか、
ああ、
うん、そうなんです。
ぱそれはちょっと次行った時見に行きたいね。
うん。ちょっとね、ニュージャージーなんだけどね。
お、
ちょっと、ちょっと郊外なんだけど。
そっかそっか。うん、
まあでもね、とても気になっているの。私もまあ、遅かれ早くれ行こうと思ってるんですけど。
うん、あ、獺祭はね、ニューヨーク・マンハッタンから 250km 離れたニューヨーク州の北部ハイドパーク市に酒造を建設中らしい。
ハイドパーク、ね、ハイドパークか。ごめん、ニュージャージーじゃなかった、うん。勝手にニュージャージーのイメージだった。
だってこれはね、2022年に工事を進めてますっていう途中経過が出てて、ようやくできたってことなんだね、きっと。
うん。鏡割ってたからもうできてる。
おー。いい取り組みですね。
うん。
なのピン立てとこ。はい。はい。
まあ、じゃあ、こんなところで、まあ、またね、
はい、
ファッションウィークの後もいろいろ行って、またなんかね、話したいこととかもあるので、うん、次回も、ね、うん、お楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、では今日のザ・ポットラックはこの辺で、
はい、感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけて、ツイッターじゃない X で X またはスレッズなどでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど、匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なお、ザ・ポットラックの最新情報は X またはインスタグラムまたはスレッズザ・ポットラック US でチェックしてください。
はい、
はい、
ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。